もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
34歳です。
34歳。結婚してます？
いえ、独身です。
独身。ずっと独身ですか？離婚して。
ずっと独身です。
ずっと独身ですか？
はい。
で、今一人で暮らしてるの？
いえ、両親と同居。
両親と同居。両親おいくつですか？
父64歳、母59歳です。
はい、わかりました。でどんな相談ですか？
前の前の会社で受けました暴力を含みますパワハラにつきまして、法的にどうこうできないというのは弁護士の方に相談して分かったんですけども、あと自分の心の中でどういうふうに当時あったことを捉えていけば前向きにこれからも暮らしていけるかということを相談したくてお電話いたしました。
暴力を含むパワハラとおっしゃいました。どの程度の暴力ですか？
はい、まあ、いろいろ叱責はいろいろあったんですけども、そのうち何回かは密室の会議室の方にその上司に呼ばれまして、胸ぐらを掴んで壁に叩きつけられるですとか、ミスに対して土下座をして詫びてるんですけれども、その頭を 蹴られてしまう、小突かれてしまうですとか、足で蹴られてしまうですとか、毎回ではないですけども、そういうこともよく覚えております。
それで、そのことの内容ですけれどもね、これをやれっていう仕事の内容については、そんなひどいことじゃなくて、当たり前のことではないんですね。
まあ、当時直属の上司ですからいろいろ業務の指示はあったんですけども、私の方も会社全体がちょっと当時だいぶ忙しくてですね、ちょっと直属の上司も先輩も厳しい方で、うまく仕事を締め切りまでこなせなかったりしまして、まあ、ちょっとそれに対して怒ってるというのがそもそもなんですけども、ちょっと今考えるとどうこうしてる怒られ方、人格を否定するような怒られ方とか
もう入って、要するに上司が部下に対してこれだけしなさいという仕事の内容が正当なものであるかどうかっていうことが問題だと思うんですけれども、
はい、
どのぐらいの頻度？
上司がいた4月から休むことになったその年の12月までの間でだんだんひどくなっていったという形で続いたのがおそらく4、5ヶ月程度で、暴力はその間に大変なものは4、5回だったと思いますが、叱責は日常茶飯事でして。
要するにみんなの前で言うわけね。
いえ、特にひどい叱責は暴力同様にあえて誰もいない会議室に私を呼んで人がいない前で行っておりました。
あ、人がいない前でね。それであなたは、
はい、
その暴力パワハラに耐えられなくなって辞めた、はい、ということですね。
そうですね、はい、これが前の会社です。
それで今日の相談っていうのはどういうことになりますか？
会社に対してパワハラについて法的に何かできるかという相談は、実は先日法律事務所の方に相談に行ってきたんですが、
はい、
もう7年前ということと、もう退職しているということもあって、法的にはもう何もできないとはっきりして、これはこれで私の中で、ああ、やっぱりかということで、すっきりした部分があるんですが、
はい、
一方で言われたことを、例えば夜一人で何もしてないときに、ちょっと何かちょっとミスしたときにでも、ふと思い出してしまうことがありまして、こういったものをどう自分の中で浄化してですね、いけば前向きにいられるかと。いう相談です。
要するに記憶の中にインテレクチュアルメモリーって言って、まあ、知的な記憶と感情的な記憶って言って、
はい、
感情的な記憶っていうのは何かの時に出てくるわけですが、
はい、
その何かの時に出てくるわけですね。
はい。
で、夜って言いますね。
夜が多いですね。朝ですとか日中何か活動している時というよりかは夜がなぜか多い気がしますのと、あと仕事でなくても、あ、ちょっとこれ忘れ物をしたですとか、
うん、
ちょっとこの段取り今うまくなかったなとか、ちょっと無駄な動きとか時間だったなっていうことがあった時に、うん、あ、やっぱり上司の言う通りだったかもしれないなとか、
何かをきっ かけにして、
はい、
この感情的記憶に火がつくということですね。
そうですね。
でそれでその中にはもう上司はけしからに許せないと、復讐したいとかってそういうことじゃないわけですね。
一瞬それも考えました。もし上司の電話番号なんかが残っていれば、
うん、
何かちょっと怒りの電話をすれば収まるんじゃないかとも思ったこともありましたが、まあ、ちょっとそれも電話番号もないということと、
うん、
これからですね、前の会社に何か対応してもらいたいですとか復讐とかそういったことももう考えてないんですけども、あとはその自分の中で嫌なことを思い出したときにどうすればやめて正解だったんですとか、
あの要するにその7年前のパワハラについてまだ心の中に残ってるんだけど、これをどうしたらいいかということですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
自分らしく生きる人っていうのはね、こういう経験の中で、自分の生き方のスキルを見つけるんです。
はい。
このスキルを身につけないと、この習慣が次も次も次も必ず来るんです。だから、すっごい痛い思いした時には、相手を恨む子よりも、自分がどう生きたらいいかっていうスキルを見つけることなんです。今先ほどね、はい、相手の人がですね、あなただけじゃなくって、あの人にあやれてしまったのよねとか、
はい、
こういうことがあったんだよって言葉で言うんです、
はい。
すごかったんだよ。だんだん激しくなってきたんだよって言いますけども、聞く人それぞれ、世界が違うわけです。
はい。
だから、あなたがいくら土下座したんですよとかね、もっとひどかったんですよって言っても分からないんです。一番分かるスキル。はい、時系列を作ることだったんです。例えばですね、この上司がね、何月何日に会ったと、時間を書くんです。いつですか、怒るときは、夕方、夜、昼間？
昼間ですね。
何時頃？
あ、すいません。
記憶忘れたかないでしょ、もうこれ。
はい。
法的にもできないの、ここなんです。
はい、
上司が例えば10時20分に会議室に呼び出されたと、
はい、
そして初日は足へとこうとこう全部書くんです、
はい、
次に上司が何月何日夕方4時過ぎ呼び出された、はい、人はいなかった、はい、今回の場合はこういうことした、話の内容はこうだった、感情を書いちゃダメだ、事実をと書くんです、
はい、
そうするとだんだんひどくなってきましたっていうのはよりもこのあなたの記録がですね、え、はい、また夕方、今度夜、なんでこの時間にやるのって、で上司呼びますよね。で言うことは叱ってことは助けですけども、いや彼ができないんですよっていうはずなんです。
はい。
でみんなね、部下が迷惑してるんですって言うはずなんですよ。
あ、はい。
ところが時間帯を見ると、ちょっとこれここまで言うならもっと細かく教えても君いいんじゃないかになるんです。これからあなたの守る一番大事なことは、
はい、
何か起きた時に時系列。
はい。
わかりますか？これはあなたを守ってくれる方法です。
はい。
で、私が今、これを教えたのは、最初にこうおっしゃったんですよ。ご両親はって、父親から言ったんです。
あ、はい。
お母さんじゃなくって。
はい。
父を尊敬しているのか恐れるのかわかりませんけれども、あなたは生真面目なんです、すごく。生真面目だけども、言葉で訴える、
はい、
要するに生き方の知恵がない。で、私が今、これを教えたのは、
はい、
これから何かあった時には、しっかりと、あ、時計見て、あ、何時何分だなって、あ、こうやってこれって全部書くんです。
はい。
だから、いじめられたっていうのは、スキルのものを持ってれば、いじめられない。あなたの協力の武器になります。そしてね、仕事の相談の時には、言葉ではダメです。
はい。
だって上司だって、こちらの言い分もある、あちらの言い分もあると思いませんか？でも、見てくださいって。はい、この書面を見てくださいと、これで僕にアドバイスをくださいって言った上司は何とも答えられない、
はい、
これがあなたが堂々と生きていく方法なんです、
はい、
そう考えたら今上司に電話しようとかその感情どうですか？
いえ、そういうことよりも今言った教えていただいた方法をすぐにでもやりたいなと
なってほしいの、必ず守ってくれます。これは、
はい、
私がこの年になって祖母から教えられたんですけども、守るってこういうことなんだって分かったんです、
はい、
言葉は人によって消えてしまうし、ひどいんですよも違うんです、
はい、
それで理解しろってのは無理ですよね、
はい、
だから今回ずっと引き継いできたんだけれども、これを身につけるために来た過程だと思ってくださいね。も
う、はい、わかりました。
ね、わかりました。で、もう一つです。あなたの中にすごいなと思ったのは、前の前って言いましたね。ということは、3回書いてるの、はい、仕事、うん。
今まで勤めたのは2社。
2社。
ね。ですね。はい。
これだけ怒られても、あなた、立ち向かって働いてるんですよ。
あ、はい。
強いですね。
ありがとうございます。
すごいですね。それは一点。で、もう一つ聞きたかったのは、なぜ今回、はい、7年間ずーって削ってきましたよね。
はい。
今日電話しようと思ったの？
その2社目の職場は3年ほどで辞めまして、うん、それで服薬と通院が終わりまして、うん、それで薬を辞めましたので、気分が落ち込むことは自分でも覚悟していたんですが、逆に今日お話ししているように昔の出来事が憤りを伴って思い出してきてしまったんですね、うん、なので勇気出して今日電話して見たところなんです。
そしたらね、はい、今働いてる職場もいろんなことがあります。
はい。
だけどあれ、これなんかトラブルが起こりそうだなと思った時は、
はい、
時間と場所と何が起きたかを簡単に、感情は入れないんです。
はい。
例えば常務に呼ばれたね、で何時何分、はい、役員室って、それだけでいいんです。
はい。
それで書いておくことで、家に帰ってから内容を書いておくんです。
あ、はい。
それは相手をじゃなくって自分が何かをやった時に、僕は守れない性格だから。
はい。
私は今回のあのとんでもない上司、はい、あなたがもしこのスキルを身につけたら100倍ですよ、はい、そうするとね、あの時にあそこまでやられたんだけども、僕は迂闊だったと、あなたが本当にこの屈辱感と苦しかったこと、
はい、
それがこういうことで生かせられるならば、こんな勉強ないですよね、
はい、自分でもそういうふうにどうしたら、うんうん、いい転換点になったと、そのぐらいの思いが上司に対してできるかというのを教えてもらいたくて電話したところもありましたので、うん、大変ありがたいです。
よかった。これは本当に実践してみてください。
わかりました。
何かあった時に怯えなくて済みますよ。
はい。
だから今日上司に電話しようと思ったのが、いつか10年20年後に感謝の電話をしたいっていう気持ちに変われば嬉しいですね。
はい、
そうですね、きっとなると思いますよ、あなたの性格だったら。
ありがとうございます、
ね、自分を守ってください。
はい、
守るスキルをしっかりと身につけてください。
はい。
じゃあ加藤先生帰りますね。
はい。
これは結構大変な問題でね、あの、はい、よく PTSD って聞きますでしょ、
はい、
記憶に凍結されてしまってるからね、フローズンにメモリーって。だけどそれを自分の力で壊していくのは、やっぱり自分の心の中にファイトバックする、戦うっていう心がないと、
はい、
これはあの消えないんですよね。
あ、はい、
だからこれからあなたが大切なのは、はい、ファイトバックです、
はい、
パワハラの上司っていうのは誰でもパワハラするわけじゃなくて、必ず狙うんですよ。この部下いじめてもファイトバックしてこないなっていうように、
はい、
だからこれを機会に、
はい、
今大原先生いろいろ具体的に教えてくださいましたけれども、はい、ファイトバックする精神というのをしっかり持ってください、
はい、
それでないとまだまだ長い人生、ファイトバックの精神がないと切り開けないです。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
人間は過去から自由ではない。